こんにちは。鉄道大好きモグタンです。ここしばらくはネタ切れという状況が続いていましたが、今年はどの旅を紹介をしようかと大いに迷うほどの鉄旅を実現しております。そんな中、今回は歴史や寺社に詳しい知人と大上地区へ旅してきた話です。青春18切符を利用した場合、1日で何度も乗り換えしても、途中下車しても、料金は一定という利点はあるものの、普通列車か快速でしか乗れないため、所要時間はそれなりにかかるため、現地で何かしたい場合、どうしても朝一の列車で出かけ、最終列車と睨みつつ、帰路に着く時間を考えるという旅になりがちです。今回もそうした旅ですが、大上地区には京坂という別の鉄道があり、これは JR でないため、青春18切符の利用はできませんが、移動時間の短縮になるには、できればうまく使いたいところです。まず、浜松から東海道本線を普通列車、快速列車を乗り継いで、滋賀県の大津まで行きました。ここを観光案内所で観光マップをもらい、地元の人のアドバイスをいただきつつ、大上寺県、大津城を示す祠を探しに来ました。大津寺県はほとんど何も知りませんが、1981年に来日したロシア皇太子を警備していた警官が襲ったという事件で、とおそらく当時は国際問題になったものと思われますが、近代史には全くと言っていいこと、全く私はそういうした事件があったらしい程度しか知りませんでした。旧東海道の現場跡は、以前京都から日本橋での東海道ウォークをしたとき多分歩いているはずですが、そうした知識がないので通り過ぎてしまったようです。ここでは特に何かあるかというわけではなく、現場跡を示す看板というのかな、が一つあるだけでした。道端は今のような車社会とは異なるため、お世辞にも広いとは言い難い道幅ですから、もし道路の両側に見物人が連なっていたとしても、本当に目の前を通り過ぎるような感覚なのかな、なんて想像していました。ただロシアの皇太子がどの程度歓迎されていたなどは私も見当がつかないため、もしかすると沿道にはまるで見物する人がいなかった可能性もなくはないかも、と、もう想像の羽を伸ばしてみました。正直他に何もないので、記念撮影だけして、すぐに大津城跡を目指しました。途中に明治時代の建築物を想像させるような建物が、食事どころになっていたのを見つけ、まだお昼には早いけど食べたいな、まあおそらく値段は可愛くないだろうからメニューだけ見て退散する羽目になるんだろうか、なんてバカな想像をしつつ歩いていたわけですが、京坂の浜大津駅の反対にどう行けばいいのかわからずうろうろです。車の走る道路は自動車専用と書かれているようで、人が歩けそうなスペースもない模様。引き返してみると駅に向かう道と思った坂道を登るのが正解とわかり、ようやく線路を飛び越えたものの、どこに降りればよいのか、それがまだよくわかりません。とりあえずエレベーターで地上を降りてみたものの、交通量の多い道路の反対側の看板を見つけたものの、そのどちらに行くにはどうすればです。仕方ないので再度エレベーターに乗り、先ほどの看板を見つけたあたりへ行けそうな道路を探し、今度は階段を降りることして無事、大津城跡のこれを見ることができました。大津城があったのは全国末期なので、私は比較的知識のある時代なので興味は持っていたものの、以前白田んぼをしていた頃の記憶では痕跡があるとかないとか、そんな記憶だけあったので、詩人が城跡にもついてきたからついでに立ち寄ろうと言った時、本当に跡があるのと疑っていたことでした。まあ跡と言ってもこの辺りに修行がありましたよというものだけで、石垣とか堀とかまあ残ってるわけではなかったので、私の知識はまんざらでもない。 先ほど線路をどうやって越えるか迷った京坂の浜大津駅まで引き返し、2つ駅の先までちょこっと乗車です。ここでは平安末期に活躍した木曽義仲を祀る吉祐寺があるそうで、名前を音読みしたかの寺の名称としているようです。ここにはなぜか松尾芭蕉の墓があるようですが、他には誰も祀っていないらしく、寺の量は思いのほか狭く、正直驚きました。ただお堂というのかな、それとも別の名称がよくあるか分かりませんが、池に挟んであるこの建物越しの破壊土蔵は高々風情があり、うん悪くないと偉そうにも首を何度か縦に振ってしまいました。木曽義仲の寺の後にし、先に落ちた駅の一つ先の駅へ徒歩へ向かい、再び少しだけ京阪電車の旅です。ほんの数分の乗車ですが、ローカル鉄道はうん悪くないてかてそういう気分です。今度は万象神社と万象城跡に見に出かけます。そうそう、先のほど書き忘れましたが、駅の近くの何店舗かの直地ができそうなお店がありましたので、立ち寄ったところ、一番目星そうな王将がなんと閉店してしまって、引き返してまで食べたいお店もなかったので電車で移動していたのですが、今度は駅周辺にはとても何もなさそうで、昼飯はどうするだ。万象神社ですが、薪から入ったため、それとは分からずお参りをし、正面から出た時点でようやく目的の神社が分かったほどの特に妙しい案内はない神社でした。ただ門は万象城のどこだったかなの門を移築したとは書かれていたようです。正直ここでも記念撮影はしていました。万象城駅の元の途中にも食事ができそうな場所はなく、地元の方らしい人に尋ねたところ、やっぱり外れたところまで行かないといけないと分かり、道路沿いに見つけたコンビニで適当なものを購入して城跡で食べようということに落ち着きました。万象城は大津城を破却して江戸時代の領主を構えた城なので、もう少し跡がしっかりしているかなと思っていましたが、残念ながら門を覗くとほとんどそれらしいものがなさそうでした。あえて言えば琵琶湖を飛び出すような形で城があったので、その外周なのかなは割と痕跡がはっきりしているようでした。この城は橋を渡った先の島が本願という構造なので、いわゆる湖城の典型的な姿が今でも彷彿させるというのは悪くないかもというのが私の感想でした。ただ昼食を取ろうとベンチの代わりに腰を落とした場所が悪かったようで、アリの大群に襲われ少々困惑したようっていうのは笑い話かな。今度も先ほど降りたというのは違う駅で歩きましたが、ホームに着いた後なんだか違和感が、近くにいた乗車区の方に丸々方面に行きたいんだとけどと尋ねたところ、全然別の場所を指さしてあちらのホームですよですって。方位は適当ですが、東西に走る京阪電車と交差する道路を南へ歩いてきて、左前方に見えたホームにてとの話です。要するに歩いてきた道路の右手にそのホームがあったわけですから、道路を走るバスの場合、他の車両の交通を妨げないように上下でバスの位置をずらしているようなものなので、電車の場合そうした配慮にはいけないのはなぜかな。この件についてはまるで想像もつきませんでした。後で調べてみようかななんて思いはあったものの、今の現在まだ調べておりません。3度目の乗車した京阪ですが、石山に出て JR 乗り換えて帰るにはまだ早い時間でしたので、瀬田野から橋を徒歩で横断し、近江の市拝を参拝をしてきました。市宮ということなので、もっと草原な作りというか木に覆われているだけというイメージでしたが、どうも人家の間に窮屈な形で痕跡を残しているだけと言いたくなるほど周囲の建物との距離が近いようでした。私の住んでいる大江戸一級である送り神社であるものを想像してたからですが、現在の東京みたいに土地に余裕がない地区だったのかな、 なんて想像もしてみました。さすがに拝殿あたりには人家の近くになさそうでしたが、ちょっとびっくりしました。あえて言いますと、拝殿脇に湖があり、名水ということで、この水を汲んで持ち帰るとの人方もおられるとのこと。ほんの少しだけ坂道を登り京水まで行ってみましたが、少し手を組んでみたものの、個人的には名水とまでは感じられませんでした。もしかするとこの辺りの水が美味しくないのかな、なんてぶしつけな方を想像してしまいました。そろそろ帰宅を考える時刻が迫っていたので、バスで石山に出かけようとしたもののバスが見当たりません。道路の向かい側にあるバス停を見かけたものの、行きたい方面のバス停がないのです。しかも運行方向が1時間に1本程度しかないのか、京阪の駅から1キロを歩いてきた時、上りも下りもバスを見かけていませんでした。多少迷ったものの、わからないバスを待つより京阪で石山に行こうよという話がまとまり、今回の鉄旅で初めて同じ駅を乗り降りするということになりました。もしここで別の手段を取れば、浜松駅以外で全て降車か乗車のみというちょっと変わった鉄旅でと単成だったのに。ああ惜しかったな。まあ乗り換え駅の乗降は改札を出ていないのでカウントしていませんでしたが、こうしたレアケースは本当に過去に記憶がありませんでした。余談でした。 JR に乗り換えた後は米原、大崎、鳥橋と乗り換えをし、今回無事旅を終えることができました。大江地区にはなかなか行ってみたい場所がまだまだあるので、また次回18切符を使っていきたいと帰りの車内で大いに盛り上がったのは当然その通りです。今回は鉄旅というより歴史探訪が主でしたが、まあ私としては大好きな電車に乗れたからいいか。ではまた次回鉄旅報告をさせていただきますね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。